彼女はびっくりして、そんな主がそのようなことを頼むはずありませんと答えるんですけど、サイド牧師が本当にそう思いますかと聞くと、彼女は答えました。もし私が教会に戻ったら、夫はどんな気持ちになるでしょう。私を辞めさせるために嘆願書に署名した人たちに案内されて、夫は席に着くんですよ。そうですね、あなたが苦々しい思いや憤りを抱えて教会に戻るなら私も進めません。しかし次の日曜日、教会に行ってあなたに代わって教会学校を担当される方のために祈ることはできますか。その方を愛することができますか。牧師がそう尋ねると、姉妹は泣き崩れてしまいました。しばらくして落ち着きを取り戻して、彼女がこう答えます。それには神様からの格別な恵みが必要です。そうですね、でも神様はその恵みをあなたにくださいますよ。次の日曜日、この姉妹は教会に来て、クラスの前から3列目に座り、自分の代わりに教師となった姉妹のために祈りました。次の日曜日も、その次の日曜日も、彼女は教会学校に生徒として出席しました。だいぶしばらく経ってから、牧師は、その嘆願運動のリーダーに声をかけられたんです。先生、彼女の夫に怒ったことをお聞きになりましたか？あんまり驚いた表情で言うもんですから、牧師は何かとんでもないことがその彼女の夫の身に起こったのではないかと感じました。もしかしたら召されたのではないかと思ったぐらいです。信じられないんですけど、昨晩彼が救われたって言うんです。あんまりにも唐突な出来事に、牧師もって言ってしまったんですけども、それで本人のところに行って、何が起こったかを尋ねました。彼は瞳を涙で輝かしながらこう話し始めました。教会学校の皆さんが妻に嘆願書を送ったことを覚えていらっしゃるでしょう。私は怒りと憎しみで逆上していました。けれども妻は毎晩ベッドの傍らにひざまずいて、彼ら一人一人のために祈るんです。彼女が祈っている間、私はずっとイライラしていました。しかし昨晩、妻が祈っている時、私も寝床から起き出すとひざまずいて彼女に言いました。僕のために祈ってくれ。僕にも祈りが必要だ。僕こそ神様の恵みが必要なんだ。妻と並んでベッドの傍らにひざまずいて、私は昨晩イエス様を心にお迎えしました。何もわからない者たち、どうして分かってくれないんだという者のために、いや、私たちは分かっているので、私たちも分かっていないんだろうと思います。なんで自分の家族は救われないんだ。いろんな怒りや不満がこみ上げるその中で、格別な恵みをいただいて、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずに祈るのですと祈る、祈りの力を信じて受け入れることは本当に幸いです。そして彼らをお許しください、祈ることができることはもっと幸いなことだと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今も全てのことから解放されて、ご自分をご自分のものとすることから完全に解放されて、今日もこうしてあなたはご自分の体を裂き、また血を流され、全てを私たちに与えてくださり、彼らをお許しくださいとその恵みを与えてくださることを感謝いたします。本当に私たちは分からずにいます。何に縛られ、何に駆り立てられてこうしているのか、あるいは自分は何もできないものだと決めつけ縛られ、 何も変わらないままで歩んでいるのか、本当に分からずにいる私たちのためにあなたはお許しください。彼らを解放してください。私が何でもできると、神様には何でもできると、縛られた心から解き放たれて新しい自由な心を持って神様に全てを期待するものとしてください。そう祈ってくださるその方を心から受け入れ、またそのように祈る教会となるようにあなたの新しい命を与えてくださることを感謝いたします。主よ、どうぞその祈りを私たちの祈りとなるよう私たちのうちに宿り導いてくださることをお願いします。そしてどうぞこの年新しいことを私たちのうちに起こしてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。